2050今日から
知っていますか CO2 ゼロ条例。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。改めましてこんにちは、ナビゲーターをします京都三条ラジオカフェの藤本香織です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいている FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年の開局以来、環境問題に取り組む市民の皆さんを応援してきました。この時間は京都市環境政策局の職員の方をゲストにお招きして、京都市の環境への取り組みをご紹介します。さて今月12月は京都市環境政策局地球温暖化対策室より上田新平さんにお越しいただきました。
京都市役所地球温暖化対策室の上田新平と申します。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回第6回目としてテーマを再生エネルギー、再エネですねと伺いたいと思いますが、その前にまず上田さんについて少し教えてほしいんですけれども、はい、もうすでに笑顔満開のお顔が見えますがお話先ほどさせていただいてたら、私たち同い年でしたよね。となると、今お仕事されてて何年目に？
今京都市役所に入庁してから6年目になります。
はい、いかがですか？
仕事ってどんなものかわからないまま入ってきたら、はい、やっぱりいろんなことあって面白いですね。京都市の仕事も大変楽しいです。
もともとは電気技術職として入ってこられたということで、はい、いろんなご経験というか内容があったかなと思うんですけれども。
そうですね、一つ目の部署は公共建築部といってですね、京都市内の公共建築物の電気技術職なんで、電気設計とあと電気に関する工事管理っていうのを3年間しました。で今2つ目の部署で地球温暖化対策室なんですけれど、京都市から二酸化炭素の排出量を減らすためにいろいろ事業を行ってます。
何か働く中で楽しいこと、
楽しい
いっぱいあると思うんですけど、その中でも
やっぱり特に一つ目の部署は一軒一軒の、公共建築物の工事とかなので、もう入庁してから1年目2年目でこう億単位の工事の管理なんかを任されたりして、もうそれはもう学生の頃じゃ絶対考えられないことだったんで、
現場に入って
ますもんね。はい、とっても楽しかったです。もうこういうことをさせてくれるんだと思って。で2つ目の部署は、京都市長が、言っていただいている、CO2 ゼロを目指す、これもまた違う意味で大きな目標なんで、そういうのに携わらせてもらってすごい楽しいです。
ありがとうございます。伺いました。さて今回は再生エネルギーの中でもその電気についてお話しいただけるということで、特にこう、省エネだとこうコンセントを抜くとか、
ね、
いろいろ実際の具体的な行動を思い浮かぶんですけれども、市民の皆さんにもこちら取り組んでいただけるようなことを今回ご紹介いただけるんですよね。
そうですね、今日お話しさせてもらいたいのは、京都市地球温暖化対策室今実施しているイーデンというみんなで電気を安く買おうという事業がメインになります。
イーデン、はい。もともとのその、起こりというか具体的にももう少しお伺いしてよろしいですか？
そうですね、京都市すいません、ご家庭で、再生可能エネルギーを使う、これがやっぱりなかなかイメージが難しくて、多分一番簡単なのは太陽光パネルを家に載せることかなと思うんですけれど、やっぱりなかなか難しいことなんで、実際にも直接買う電気を再エネ由来のものに変えてもらう、こういうことでこう、市民さんに再エネを使ってもらう機会っていうのをご提供したくて始まりました。
それだけ聞くとなんだかこう、一般市民の私からすると、それってできるの？大丈夫？みたいに思うこともあると思うんですけれども、はい、そのあたりは。
そうですね、確かに、電気を買う、切り替えるってこうパッとやっぱり思いつかない人多いかなと思うんですけれど、実際には、全然もうそんな難しいことじゃなくてですね、もうホームページ、インターネットで検索していただいて、電力会社を切り替えるとか、もうそういうので検索してもらって、ちょっとインターネットで手続きするだけで電気を切り替えたりとか、どういう発電のされ方でされた電気を買うかとか、今もそういうことを選べるようになってるんです。
なんだか聞いてるとこう携帯電話のような感覚ですね。
そうですね、あの携帯電話とかネット回線とか、あのそういうの の会社さん切り替えるのと同じようなイメージ持っていただけたらと思います。
電気代は、どうなるんでしょう。
そうですね、あの今回、E 電事業、この事業に関しては、市民の皆さんにたくさん登録してもらって、
はい、
なんていうんですかね、団体割引みたいなものを受けたいっていうのが、まあ、一番の狙いなので、たくさん登録してもらって、再エネ電気を安く買おうっていうので、実施してますので、イーデンキャンペーンは、まあ、今までそういう電気の切り替えみたいなのに、はい、興味がなかった人が登録してくれるともう絶対安くなるかなと思います。
その、まあ、全体的な今少しあのイーデンの仕組み触れていただきましたけれども、はい、全体的な流れについても教えていただけますか。
わかりました。もうあのすごい簡単なステップなんですけど、まず、インターネットでイーデン京都で検索してください。もうひらがなのイーデンで大丈夫です。であのネットで検索していただくと京都市のホームページとあと、まあ、専用のウェブサイトの2種類出てくるんですけど、あのどちらからでも結構なのでページ飛んでいただいてオンライン上で住所と名前とあと、今電力契約されているお客様番号みたいなのがあるんですけど、それを入力して、登録してください。で登録していただいたらあの、メールで、見積書が電子で届きますので、それを見て、今払っている電気代と見比べていただいてですね、納得がいったら、直接の契約手続きに進んでもらうという形です。
なるほど、流れは分かったわけですけど、なんででもそのこう安くなったりとか、はい、そういったことが起こるんでしょうか。
そうですね、あの、はい、電気やっぱりあの普通にみんな同じものを使っているのにやっぱり安くなるっていうのはなかなか想像つきづらいかなと思うんですけど、実はあのお米とかあの野菜とか普通のものと同じで、作り方とか仕入れ方とか実はあの結構変えられるんですね、あの業者さんは。もちろん安く作ったものとか安く仕入れたもの、あと会社の中でオンライン化が進んでて手数料が安いもの、そういう会社さんもいろいろあるので、そういう部分で値段を下げることが実はまた下げしろが少しあるんです。
はい、この今回はね、そのイーデン の、まあ、いいなっていいないいないいところイーデンのいいところっていうのは再生エネルギーであるっていうところもあの、ね、大きいですよね、はい、本当に。そのあたりはどういうことでしょう。
今あの関西電力さんで、持っている電源っていうのはだいたい 18% ぐらいが再生可能エネルギーの、発電設備なんです。そこをもう 100% 再生可能エネルギーの、由来の設備から発電された電気に切り替えましょうっていう事業です。で、まあ、さっきのその作り方とか仕入れ方っていうところでちょっと触れたんですけれど、実はもうその今石炭で発電した電気ですとか、太陽光で発電した電気、あとはダムで発電した電気、こういうのは、お 客側としてもあの選んで買うことができるようになってるんです。でそこをあの再エネのやつを中心にみんなで買いましょうという感じです。
どういう経路で、まあ、あの作られた電気かっていうのを見れるっていうのは、はい、これはいいことですよね。
そうですね、はい、
そしてあの今回チラシ持ってきていただきましたが、ね、はい、こちらに書いてあるその 100% 再エネ電気の中に、はい、福島県産の再エネ電気も使用と書いてある、こちらも気になります
そうですね、あの再エネ電気を 100% 買うっていう時に、
はい、
もちろんあの何で発電された電気なのかを選べるということは、うん、どこで発電された電気なのかもあの選ぶことができるんです。でそれはあの家に届く電気は同じ電気なんですけど、野菜の生産者さんの顔みたいな感じでラベル情報みたいなのがちゃんと、つけられるんですね。で今回その福島県産の、電気っていうのを選びました。これはあの、ま、福島震災からあの10年経ったということで、
はい、
この共同購入事業とは別に復興支援に何かつながるものがないかっていうことを別々で考えていたんですけれど、福島県産の電気を買うということで、お金の流れですとかそういうことがあの支援につながるんじゃないのかと思いまして、あのこう合わせて実施するっていうような 形で 今回実施してます、うん、
京都の、まあ、取り組みではあるけれども、こうして福島 の、まあ、電気を使うというのはなかなか画期的なことなんではないかなと思いました。
そうですね、あの共同購入事業自体は、結構いろんな自治体さんも多分6カ所7カ所ぐらいの自治体さんで実施されてるんですけれど、こう他の都市の電気を買ってきてご支援につなげるみたいなのはもうまだあの京都市しか実施してません。
うん、なんかこうそういうことを聞くことで全体的にね、全国でこう一体になっていろいろできるんじゃないかなって、こうワクワクする気持ちにもなりましたし、はい、何か防災、まあ、災害でこう電気が一部がストップした時のこう新たな供給源 の仕組みの構築にもつながりそうだなってことまで考えてました。
そうですね、はい、いやその通りだと思いますね。
今回は3回目の応募実施中ということ で、これが2022年の2月28日までが応募できる、はい、期限ですね。
そうです、
まあ、3回されててどうでしょうか、実際市民の方とお話しする中で。
そうですね、1回目2回目っていうのは今電気のうちの再エネ比率ここ 35% だったんですけれど、はい、事業登録していただいた方っていうのはフィードバックのためにいろいろアンケートを取らせてもらってるんです、うん、でアンケートを取る中でですね、やっぱ共同購入事業なんで電気代が安くなることを僕ら、京都市として結構重視してやってたんですけれど、うん、実はその環境を 35% じゃまだ物足りないですとか、うん、100% にしてほしいとか、その環境のために電気切り替えたいという方もかなりの数いるということが分かって、まあ、そこを市民さんのちょっと意見交換する場なんかで今回3回目をもう再エネ 100% に思い切って変えていこうと、まあ、ちょっと値段は再エネの価値っていうのが実はちょっとだけあって、35% の時よりはちょっとだけ高くなるんですけど、それでもやっぱり100% っていうこの状況が、まあ、登録者さん増やすきっかけになればなと思って実施しました。
市民の方と本当に一緒に進んで、こうどんどん、変わっていっているというようなところですね、はい、いやありがとうございます。今回はイーデンについて伺いました。もう残り30秒ほどですが最後に一言いただければ。
わかりました、すみません。イーデンっていうのはアルファベットの E でエコロジー&エコノミーという、こう2つの環境と経済、うん、両方ともいい電気ということで実施させてもらってます、
はい、
電気の切り替えしたことある人でもまだない人でもとりあえずまず参加登録から始めていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回盛りだくさんのお話伺いました。また番組ブログにもね、詳細チラシと掲載させていただければと思います。さあ本日はあっという間に終わりの時間になりましたありがとうございました。
ありがとうございました。
今月は地球温暖化対策室上田新平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしました。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといったら再生可能エネルギーのこと。新しく電気を作るのも大切だけど、無駄な電気を使わないことも大切ですね。使わないときはコンセントを抜こう。ちょっとした工夫で意外と節電になるんですよ。さあ、できることから始めよう。みんな一緒にクールチョイス。